聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書29章13節と14節です。旧約聖書の1105ページ、イザヤ書第29章13節と14節。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠される。次に新約聖書から、コリントの信徒への手紙1、第1章18節から25節まで、新約聖書の300ページです。コリントの信徒への手紙1、第1章18節以下。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたはこの世界を御自らお作りになって私たちにお送りくださいました。この世界があなたによってどんなによく美しく豊かに作られたかを知るとき、私たちはただ感嘆するばかりです。あなたの子供である私たちは、すべての被造物と声を合わせて皆を賛美いたします。あなたは唯一の誠の神であり、自然界全体の主であり、技術や経済や政治の主でもありたまいます。そのように信じて私たちは今皆をたたえます。あなたはいかなる困難の中でも常に優しく私たちをお導きになり、日ごとのパンを恵み、安らかな暮らしと秩序を約束し、虚無の力から私たちを守ってくださいます。あなたはまた最高の贈り物である主イエスを、あなたの愛を私たちに送ってくださいました。それゆえ単に今だけではなく、この世界がやがて過ぎ去り、私たちの命の時が終わろうとする時も、私たちはあなたのものです。生きている今も死ぬ時も、あなたは私たちの主でありたまいます。私たちはあなたの教会、あなたの民、あなたのものです。 神様、今この礼拝に連なっている、あるいは離れたところでこれに預かっているすべての兄弟姉妹を祝福してください。救い主イエス・キリストを通じて私たちに語りかけてください。病気の方々やこの梅雨時に体調を崩しておられる方々を顧み、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、故郷を遠く離れて暮らす方々と、特に保護を求めてこの国に帰留している外国の友人たちを守ってください。次期牧師とそのご家族、またこのご一家を送り出そうとしている沖縄の教会を顧み祝福してください。志を立てて学びの途中にある若い方々と教会学校の愛する小さな子どもたちを日々守り導いてください。またそのために奉仕するスタッフ一同を祝福してくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちはこの世界の中にさまざまな矛盾や問題があるということを知っております。それゆえ今全世界のキリストを信ずる人々、あなたの教会の人々とともに、あなたの救いと聖霊の到来を切に待ち望むものであります。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。主イエス・キリストの御名によってこの祈りを捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みしましたコリントの信徒への手紙1章の18節以下についてお話をしたいと思いますが、この一番最初に18節に十字架の言葉と書いてあります。これはどういうことでしょうか。多分23節の十字架につけられたキリストを述べ伝える、このことだろうと思います。でそれが十字架の言葉と、まあ、簡潔な言葉でそういうふうに言われておりますことの、内容だと、私は思います。十字架につけられて死んで3日目によみがえられたキリストのことを述べ伝える、これが十字架の言葉。まあ本当は十字架と復活の言葉というふうに言い足した方がいいのかもしれませんが、この十字架の言葉の内容ですね。そしてその十字架の言葉についてパウロは、この滅んでいく者にとっては愚かなものですと言っています。18節がそうですね、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものです。でこの滅んでいくものという言い方はやや、きつすぎる感じが、するかもしれませんが、これは23節には異邦人と書いてあって異邦人のことでしょう。でもっと具体的に言うならば24節にはギリシャ人と書いてありますから、そのことだろうと思います。滅んでいくものというよりもむしろ異邦人あるいはギリシャ人、その人たちにとっては十字架の言葉は愚かなもの、バカバカしいものに見える、聞こえる、そういうことであります。 でパウロはここでユダヤ人とギリシャ人というふうに2つの典型的なタイプを対比しようとしていました。22節にそれがはっきり出てきます。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探す。でこういうふうに2つの典型的なタイプを対比しているわけですね。でもちろんこれはユダヤ人であればみんながそうだとか、ギリシャ人であればみんなが知恵を求めているとか、そういうふうに言ってるわけではありません。でユダヤ人でない人の中にもそういう考え方をしている人はいるだろうし、ギリシャ人でない人たちの中にも同じように考えている人たちがいるかもしれない。ですから、これはユダヤ人であればみんなそうだとか、ギリシャ人はこうだとかっていうふうに決めつけているわけではないのです。その2つの典型的なタイプを対比する。でそのことについて少し、ここで説明を加えておきたいと思います。ユダヤ人は印を求めると言われていますけれども、この印というのは何でしょうか。これは語られた言葉が真実であるということを示す目に見える形のことだと言ってもいいと思います。語られた言葉が真実であることを示す目に見える形のことを印と呼んでいる。例えばユダヤ人は、神様が自分たちを神の民として選んで、契約を結んでくださったと、そう信じていました。旧約聖書を読みますと、契約を結んだ、神が民と契約を結んだという話がいろんなところに出てきます。ノアの箱舟の時、最後に助かったノアとその一族と動物たちに向かって、私は二度とお前たちを滅ぼすようなことはしないと神様は約束してくださいました。そして契約を結んだ、その契約の印として虹が現れたと書いてあります。天に美しい虹が現れた。そして神様のいらっしゃる天と人間が住む、あるいは動物たちが住む大地と、その間を結んだのです。虹はノアの契約の目に見える印でした。そういうことが旧約聖書に書いてあります。2000年の年に世界キリスト教協議会、世界教会協議会、いわゆる WCC と呼ばれている団体が韓国のソウルで、大きな世界教会会議を開いたことがありますが、で私もちょっとそれに出席をさせていただきましたが、その時の印は虹でした。神様がこの世界を決して滅ぼしはしないと約束してくださった。でその印である美しい虹、それが会場の至るところにかけてありました。大変心を打たれました。ノアの契約の印は虹です。アブラハムの契約の場合は割礼でした。男子の肉体に記される一つの印です。モーセの契約の印は2枚の石の板に刻まれた10回でした。でこのようにユダヤ人は常にそのような印を求めます。神様が私たちに語ってくださった言葉が真理であるということを証しするような印がこの歴史の中にあると、それを求める、こう彼らは考えていました。それに対してギリシャ人は ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスとかいった優れた哲学者たちに代表されるような深い知恵、深い思索を重んじます。今のギリシャ人がそうかどうか私は知りません。しかし昔からギリシャ人は知恵を求めるという言い方がしばしばなされました。深い思索を重んじて、また周りの人々を理論的に説得することができるために知恵の言葉を磨き抜いた。そのために努力を傾けました。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探す。今日のところにそう書いてありますけれども、それはそういう意味であります。こういうユダヤ人とかギリシャ人、つまりそういうものの考え方にとっては、パウロは続けて言うんですが、十字架の言葉というものは愚かなもの、ギリシャ人にとっては愚かなもの、ユダヤ人にとってはつまずかせるものであると、そう申します。なぜギリシャ人にとって愚かなものだったかといえば、十字架は歴史上の一つの偶発的な事件に過ぎない。しかも権力や富とは全く縁がない貧しい一人の男が死刑に処せられた、ただそれだけの歴史の片隅で起こった小さな事件に過ぎない。で、このイエスという男の死に何らかの重大な意味があるというふうにはとても考えられなかった。ギリシャ人はそういうふうに考えることはできませんでした。ですからそれは愚かなものです。またなぜユダヤ人にとってつまずかせるものだったかといえば、十字架上でむざむざと殺された一人の無力な男、それが神の偉大さの印であるなどとは誰にも信じることができなかったからです。ですからユダヤ人にとっては十字架というのはつまずきでした。で、今日のところでパウロが言っていることはそういうことなんですけれども、私はここでいくらか余談めいたことになりますが、十字架というものを少しでも生々しく皆さんに感じていただくために、一つの話をしたいと思います。話というか以下のことを述べたいと思います。お茶の水に明治大学法律博物館というのがあるのをご存知でしょうか。今でもあると思いますが、私は数年前に、そこを訪ねたことがありました。法学部の先生方がそういう、ところを作られたんだろうと思いますが、そこには拷問、人を拷問するための道具ですね、あるいは人を死刑に処するために考え出したさまざまな装置が展示されていました。で、よくもまあこんな恐ろしいものを考え出したもんだと。で、私などはその人類の残虐さに身の毛がよだつような気持ちになりました。本当に恐ろしい道具がそこには陳列されてありました。今でもそういう展示があるかどうか私は知りません。だいぶ前の話です、私が見たのは。本当に人間というものは残虐だ、こんなものを発明してですね、それ実際に使ったらしい。おどろおどろしいというか、そういう本当に恐ろしい気狂い、それと比べると十字架というのは残虐さの程度においてそれほどひどくないように見えます。しかし そこにつけられる人が肉体と精神に受ける苦痛は、それらに勝るとも劣りません。まず、そのこれから処刑される人を裸にして、公衆がみんなが見ている前で、両手と両足を木の柱に太い釘で打ちつけます。それを垂直に立てる。そうすると全身の重みが手と足の傷口にかかります。でも簡単には死ねません。苦しみは延々と続きます。個人差はありますけれども、だんだんと衰弱していって、ついに息を引き取るまで、人によっては3日も4日もかかったといいます。イエスの場合は朝の9時に十字架につけられて、午後の3時まで、つまり6時間吊るされていた。で、これでも比較的短かったと人は言いますけれども、しかし何という苦しみでしょう。肉体的に苦しいと同時に、精神的にも大変ひどい苦痛を味わわなければなりません。その人がどんなに悪いことをやったかを広く知らせるために、まあいわば PR ですね、 PR するために、罪状書きというものがその上に貼り出されます。要するに晒し者にするのです。で、このような十字架は本来ローマ帝国内で奴隷の反乱を防ぐために、あるいはそれを力で抑え込むために考案された見せしめの処刑法であったと言われています。十字架をわざと最大級の屈辱の場所に仕立て上げた理由も、それでうなずけると思いますが、で、こういったことを考えてまいりますと、イエスが十字架の上で殺されたという事実をキリスト教宣教の中心に据えたということは、ギリシャ人の立場から見るとそんなバカなことはない、ユダヤ人の見方から見てもそんなことを信じるわけにいかない。要するに、ギリシャ人の立場から見てもユダヤ人の立場から見ても、どの面から考えてもそれはとんでもないことでありました。ギリシャ人の理性を重んじる立場や、ユダヤ人の立法の行いによって自らの義を実現しようとする、そういう生き方は、共に世の知恵を代表するものです。そしてこれらの世の知恵は十字架の言葉を拒否します。そんなものを私たちはまともに受けるわけにはいかない、そう彼らは言います。十字架の言葉は愚かなことだと罵り、あるいは十字架の言葉なんか信じられるかと言って、それにつまずきます。要するに、世の知恵は十字架の言葉を拒否します。では、そのようにして十字架の言葉を拒否する世の知恵は一体何をもたらしたでしょうか。世の知恵は確かに優れたものをいろいろと生み出したと思います。人類の歴史を見れば、人間というものがどんなに能力の高い生物であるかということがわかります。優れた科学技術を生み出しました。なかなか賢い政治のやり方を考え出しました。 それから戦争さえも考え出しました。脳髄を絞るようにして、できる限り多くの人を効率よく殺すやり方を考え出しました。核兵器がその最たるものです。そしてある人の統計によると、現在そういった兵器の開発とか、それを作ることについて、その知恵を尽くして働いている科学者たち、技術者たちの数は大変な数に上るということです。人類の知恵がそういうことのために使われている。これは本当の知恵でしょうか。来週は地球環境の問題を考えて、またそのために祈るための礼拝をここで行いますが、で広井先生が作られた世界の解放という題で説教なさいます。で私たちの世界、私たち人類がその知恵を総動員して開発した技術とか科学とか、そういうものが実はこの宇宙船地球号と呼ばれるこの地球の上にさまざまな問題をもたらしているということを私たちは誰でも知っています。パウロは今日のところで21節に、世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたと言っています。これは本当だと思います。世の知恵は神を知らない、その深い愛を知らない。神の愛によって育まれている命の喜びを知らない。その何よりの証が、あのイエスという方を十字架にかけて殺してしまったという事実です。どんなに小さな命でも愛して、それを本当に大切にしたイエス、あの方を十字架にかけて抹殺してしまった、それがこの世の知恵の最後の姿です。しかしそういうふうにして殺されたイエスが、そのことによって私たちに教えていることがあります。それは神の力、神の知恵です。そういう不思議な仕方で彼は私たちにそれを示したのでした。それはどういうことかというと、自ら苦しむことによってこの世で苦しむすべての人々の傍らに立つということです。彼はあのように深い苦しみを自らの身の上に引き受けることによって、この世で苦しんでいるすべての人々のそばに立ち、そして本当の意味でその人たちを助けた。で、これは不思議な神の知恵です。で、私たちの世界には結局神を知ることができなかった世の知恵と、そして不思議な仕方で神の力、神の知恵を私たちに教えてくれたあのイエスの苦しみと、その両方が現れている。私は今日のパウロの言葉を もう一度読んで私の説教を終えたいと思います。18節から十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。祈りましょう。神様、どうか私たちの心を開いてください。私たちの浅はかな知恵に頼るのではなく、主イエスキリストが私たちに教えてくださった深いあなたの知恵を見上げて、それを受け入れて、それに従って生きていくことができるように、私たち一人一人を導いてください。心からそのことを祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌の301番を歌いますが、これは本来は、受難節のための歌です。ちょっとふさわしくないかもしれませんが、中の歌詞を読んでみますと、今日の聖書の箇所にぴったりなので、あえてこの歌を選びました。301番。